東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所地震工学研究分野の榎田竜太先生です。榎田先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝どんなお話を伺いますでしょうか。
今日はですね、28年前の1995年1月17日に起きた阪神淡路大震災ですね。地震だけでいうと兵庫県南部地震って言うんですけれども、マグニチュードが 7.3 の地震が神戸市を含む兵庫県で発生してます、
はい。
でそれによってですね、死者行方不明者が6437名、建物の全壊数としてはおよそ10万棟、建物の半壊含めると25万棟ぐらいになるというような、阪神淡路大震災が、28年前に起きてます、
はい。
でこの地震ではですね、建物が層が丸ごと潰れてしまうような破壊が起きたりしてですね、それに伴って、人が下敷きになって、亡くなるという、大体先ほど言った6437名のうちの8割ぐらいが、構造物の倒壊による圧迫死、窒息死だったというふうに、言われております。
そうでしたね。
で、かなり印象的だったのが阪神高速道路が横倒しになって、壊れてしまったというようなことで、その翌年にですね、橋梁の建築基準が見直されるなどのきっかけになった地震になります。
はい。テレビを通じてでしたけれど、信じられない思いで映像を見てました。
そうですね、私もちょうど小学6年生の時だったので。
そうですか。
朝起きてテレビつけたらなんかえらいことになってるなっていうようなことで、かなり衝撃を受けました。
はい。
で、この地震を機にですね、それまでは今一般的によく使われる震度っていうものはかなり感覚的な感じで、人の感覚によって決められてたんですね。震度5強とか震度6とかっていうのは、それをこれを震災を機に地震計などを使って、そので収録された地震記録を使って合理的に決められるようにシフトされております。
それまでも地震計はありましたよね。
そうですね、それまでも地震計はあったんですけども、例えば JR とかが主要駅にですね、どうしても電車の安全な運行のためにですね、地震が起きた時に止めるためにも地震を観測しておく必要があったということで、整備されてたんですけども、そうするとどうしても線路近辺だけになってしまうんですけども、震災を機に全国つつうらうら網羅するような形で地震計が配備されるようになりました。
はい。
で、その他にこの地震でですね、建物がかなり深刻な被害を受けたので、建物の被害を解明することを目的に神戸市の隣にですね、三木市っていうところがあるんですけども、そこに大型の振動実験施設が建設されまして、で実は私3年前ぐらいまでそこで勤務してたというような事情があります、
はい。昨年そのお話をお伺いしましたね。まさにそこで耐震実験が繰り返されているということですよね。
そうですね、基本的に阪神淡路大震災で壊れた構造物の破壊メカニズムを解明するために、作られてはいるんですけれども、その後いろんな地震波ですね、東日本大震災の地震記録であったり、熊本地震の地震記録であったり、いろんな地震波を使って、今でも精力的に研究が されております。
なるほど、はい、前回は関東大震災を契機に、耐震ということを盛り込んだ法律が制定されたというふうに伺いましたけど、やはりその大きな災害を契機にこうした研究というのは一歩前に進むことになるわけですよね。
そうですね、どうしても大きい地震が起きると、被害が、必然的に生じますので、研究者としてはじゃあなんでその被害が起きたかっていうのを解明して、でそれに対してその被害が生じないように提案していくということが求められるので、地震工学とか耐震工学というのは、過去の地震を教訓に進歩してきているというような背景はあります。
そうですね、これからこう何が先に出てくる可能性があるんでしょうかね、この耐震ということに関して言いますと。
今、地震工学の中で、主要な課題としては、その地震直後に自分のいる建物が大丈夫なのかどうかっていうのがわからない、なんとなく大丈夫、なんとなく大丈夫じゃないぐらいの感覚的なものになっているんですけども、それを加速度センサーとか、加速度センサーっていうのは地震計のに似たようなものなんですけども、を設置することで地震が揺れが直後に大丈夫かどうか判定できるような仕組みの開発が精力的に行われたりしてます。
それはその目に見えるクラックがあるのじゃなく、もう構造として大丈夫かどうかというのをセンサーが検知するってことですか。
そうですね、映像からその建物の健全性を評価するようなものもあるんですけども、私が取り組んでるのは基本的には地震の揺れを解析してどのくらい今の揺れで建物が弱ったのか被害が起きたのかっていうのを、数値で分かるようにするような研究を、取り組んでます。
なるほど、はい、それと合わせてその何度も揺れを体験した建築物がどんなダメージを受けているのかっていうこともやはり研究の対象にしていただきたいですよね。
そうですね、やっぱり作った当初 の性能っていうのは結構ある程度わかるんですけども、建築物っていうのは10年20年どころじゃなくて30年40年も使っていくので、その間に、経年劣化があるんで、それによってどのくらい弱くなってるのか、もしくはどのくらいそんなに弱くなってないのとかが、明確にまだ分かってないので、そういったことについても、引き続き研究をして地震被害の軽減につなげていければいいかなというふうに思ってます。
なるほど、分かりました。今朝は阪神淡路大震災を契機に整備されたもの、現代の地震減災の基礎となっているというお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。